はい、
でこれ前にもお見せしたことある成長の限界っていう本ですね、のここの表もなんか見た覚えありますよね。これ、ここの一番端っこが来週、数年、自分の生涯、子供の生涯まで見てる人はもうほとんどいないよねと。でしかも、家族、町、国、世界まで見てる人はほとんどいないよねと、ここの視点で見れたらここも、それこそ相似形で何か考えられるっていう人は、まあ、そんなに考えてる人はいないだろうから、ちった差ができるんじゃないかなと、いうのがですね、まあ、今日のこの第1回目の、ここですね、最後のここでこのサイドレイヤーですね、ダイヤモンドのホリックスサイドレイヤー。でこの後少しちょっと次回の本含めて、今回紹介した本を一回ちょっと整理して終わりかなというところでしょうか。まずが一個ずつちゃんと整理していきましょう。人口の本はこちらです。大恐慌、神田さんので2010年の本でした。神田さん役で、The Great Depression Ahead っていうので、
あれの略ですね。略ですね、
訳本です。
原著買っちゃったの。両方多分ある。
でも原著買えって
、原著買って書いて
グラフはそっちに、は
い、でこれがそれですね、で2010年、はい、で、これの前に、これは別に参考本としてなんですけど、同じようなあのので、ハリー・デントさんが2005年に書いてた本で、そうですね、バブル最大、でここら辺に書いてあることが、やっぱり何十年のことを書いてあるんですけど、でもここから2010年までこんなことが起こるよねみたいなことをちょろちょろっとすごい短期で書いてあるんですよ。それが意外とこう、おーっていうのがあるのでちょっと面白い、だからこの2冊を合わせて読むと面白いかもしれません。だこれはあの次回の課題っていうことじゃなくて、ご自分の整理のために、はい、それから、今のこのストーリーとしての競争戦略ですね。ちょっと話の順番通りにしましょう。話の順番通りにはすいません。紀藤さんの話はですね、人口4000万人の話とか載ってる、これですね、人口3分の1の日本と。でさっき藤田さんが「マフリでかいの」って言ったのはこれのことです。
あ、そうですね、
今が1億2700で、江戸が3200万人、だから明治で増えたあたりが4400とそのぐらいなんじゃないですか、多分。
やっぱ明治以降なんです
かね、でそのぐらいになっちゃうよねっていうのがこの本で、まあ、これがですね、多分ね、もう一つこれもあるんですけど、僕はこれが一番読みやすかったな、新書で分かりやすかった。
紀藤さん、全部紀藤さんですか。
全部紀藤さんです、はい。これ2011年4月これ10年5月、これ7年ですね。順番だとこう、こう、こうという順番で出てますね。で、ここにちょっと注釈で書いてあるんですけど、人口減少避けられなくて仕事、家族、恋愛の形が変わると。で、これに書いてあるんですけどですね、この子供が減った減った、同じでは子供産まなくなったって言うけど、うん、それは、結婚してる、要するに妻外になってる夫婦においては減ってないって言ってるんです、統計取ると、要するに結婚しなくなった人が増えたから、女性全部で言ったら減ってるというだけなので、まあ、別にこれはここに話関係ないけど、政策としては別にその子供手当とかそういう問題じゃないだろうって。
なるほど、分かりやす
い。その前の結婚しないことが問題だっていうふうに言ってますよね、はい。それで、これで紀藤さんの本だっけですね、あとこれデフレの正体という本をご紹介しました。デフレの正体はさっきの、7000万人6000万人、もちろんこれ人口が全部減るわけですから、労働人口が減って支える人も減るんだからというような話で、デフレの話になっています、はい。これはハリー・デントの、まあ、ダウンロードですけど、 別にこのグラフがあるだけですからほとんどあの本に載ってますから本見ればまあ、はいまあ、こっちの方が無料だからいいんですけど別にこれ見てもあまり意味がよくわからない、はい、でもこれはこれでいいですね。そして次回の、まあ課題というかおすすめ本というか成長の限界はいいですよね。これは別に紹介しなくてもいいですね。これはねポジショニングについて、
あのストーリー戦略の本が、
はい、
すごい何回も読んでるっていうやつなんですけど、はいはい、ビジョナリーカンパニー2クラスの本っていうことですか。
変な質問で申し訳ないですけど僕としては、はい、そういう教材にまではならないなと思います。なぜならこの人が自分でこの人の理論を言ってるだけなので、はい、絶対的なこの標本的な話でないので、うん、標本として取り上げてるのは 2,3 社しかないんですね、
はいはい、
だからへーっていうぐらいで、うん、まあ面白いかなと、うん、ですね、うん、ビジョナリーカンパニーのことじゃないですね、うん、悔しいけど洋書っていうのは悔しいんですけどね。
え
洋書あっち
があっちコリンズさん
こう全部洋書っていうのは悔しいんですけどね。ビジョナリーカンパニーに8020に振り子に、うん、なんか日本のみんなわかればいいのにな。日本人なんかそういうのないですよね。分析してすごい統計的にすごいなみたいな、そういう本でということで次こちらです。ですね、まあ、2冊はそこに書いてあるので題名はいいですよね。
はい、
はい、これのどこを読まれるといいかといったらですね、なんと本編を読まなくてですね、やすしゃ解説を読まれるといいと思います。
どっちですか、どっちの本。
やすしゃ解説だけでこんなにあるんですよ。
やっぱそういう本も最近多いんですよね。
やすしゃ解説多いぞ、長いぞ。
すごい、
こんな利己的な遺伝子を読み返したらやっぱり4割ぐらい
後ろが
解説でした
ね。まあ言いたい、いっぱい喋りたいんですね。
そうですね。
で、ですね、そう、僕が腑に落ちたからといってみんなが腑に落ちたわけじゃないわけですから、言っちゃってもいいと思うから言っちゃうんですけど、例えば僕ら日本人的に言うと二宮金次郎尊徳的な、それから働かざる者食うべかざる、べかざる、
はい、
それから一生働くみたいな、でそれから、成金みたいに、働かないで食ってるのはちょっとこう別に表面ではないんだけど心の中でこう下げすんでみたりとか、うん、なんかそういう文化ありますよね。例えばあの首相の元首相の細川さん、
うん、
15、6代ぐらいの当主ですよね、細川家の、うん、今何やってるかって皿米を買ってなんか
陶芸ですよ、
陶芸そんなことをやってるわけですよね。だから何のその商売やらなくてもその食べていけるわけですよね。食べていけるどころなわけじゃないぐらいの資産持ってるわけですよね。でそういう人たちがいる一方でなんか僕らその商売だ商売だって言ってるわけですよね。その時に、これだけじゃなくてフランクリン13の徳目とかプロテスタント的なその働くことが美徳みたいな話ありますよね。僕もあの政党の最初の頃で必ずやる、石田梅岩の都市問答とこの間やりましたよね、うん、都市問答要するに働くことによって自分のこの層を剥がしていって自分を磨いていくんだみたいな、うん、それでこう、承認心得みたいな正しい生活の仕方みたいな、うん、がこっちの本の話なんですよ、うん、そういう禁欲的な人たちのおかげで資本主義はドライブしてきたねっていう本なんです。これがでこっちはこうなんですね、恋愛と贅沢と資本主義なんですね。これ何かって言ったら、まあ、絵を見るとなんとなくわかるんですけどこのぐらいのですね、まあ、フランスとか、まあ、オランダとかいろんなところの国のですね、王様のですねもう数限りない贅沢の限りを書いてあるんですよ。 で贅沢の限りを尽くしていて、でそれはなんで贅沢したかって言ったら恋愛なんですね。でしかもそれは大抵がそのお目かけさんというか、うん、あの例えば、踊り子さんとか、うん、要するに制裁じゃないわけですよ、うん、そこにモテたくて贅沢をするわけですよ。で女の方は女の方でいかに贅沢をさせるかというようなことがそのなんですかね、この愛の表現じゃないですけど、うん、と、王様はですねより気を引くためにより贅沢をするために何をするかといったら商人から物を買うわけですよ、うん、もっとあれ持ってこいこれ持ってこいと、うん、と商人はその商人これお客さんがいるから東インド行っていろんなものひしげるわけですよ。いいの入りましたですね、社長って言って
シルクだ
これはちょっと手に入らないですよ社長とかって言ってですね、で王様が手に入れると今度はあのトリクルダウンというかこう落ち水滴が落ちるようにこの次 の, あの普通の貴族、それから貴族っぽいあの成り上がり貴族、でその後あの商人の中 の, この成り上がった商人みたいなとこまでこう贅沢が起こっていくわけですね。だから資本主義っていうのは恋愛がドライブさせたんだろうと。
なるほど。
だからこれでいうと強欲の方ですね。
ゾンバルトってなんかすごい有名な人ですよね。
ゾンバルト全然有名ですね。ね、同じあのそもそもこのですねこっちの本の初めの方にですね、ゾンバルトはとかっていうふうに書いてあるぐらいに、ね、
これあれです、つまりマックス・ウェーバーは禁欲派で、
はい、
ゾンバルトはなんかこうエロ派っていうか。
エロとは言わないんですけど、
あの散財派っていうか
星田派。
星田派ってなんか
ドライブをかけた対象が
対象が違うと、ね、
対象というか理由をどこに求めていたか、うん、これと、もう一つ有名な本があって戦争と資本主義っていうのがあるんですよ。戦争っていうのは、何 の, あの行き着く先かって言ったら、うん、溜め込んでそれの当人ですね、浪費の先が戦争だと。だここに書いた話いろいろ面白いですよ。金持ちのくだらない贅沢のためにどうのこうのでとかいろんなその参考文献も載ってる。
別にじゃあゾンバルトはその目掛けさんをいっぱい持ってる人を憎んでたわけじゃない。
研究ですね、は
い、
ちなみに初期の頃はこの2人一緒に本出してるんですよ、研究して、
ああ社会主義者として
お友達なんですよね。
お友達なんだ。今は立場は今っていうかあの後に立場分かれちゃったって
分かれちゃった。あそして僕が気がついた、あそうかって、はい、あの分かんなかったことが一つあったんですよ、
はい、
ローマ時代になんでキリスト教をローマが採択したのか分かんなかったんですよ。要するに国教としたじゃないですか、うん、国の宗教にしたじゃないですか、うん、本当に分かんなかったんですけどこの2つを読んだら分かったんです。
その2つですか。
はい、
片っぽじゃなくてその細かい役者のとこだけでいいんです
よ。役者のとこだけでいい。役者のとこ読むとですね、うん、あの役者の人が書いてあるって、本の中にこう書いてあるって言ってるじゃないですか、
うんうんうん、確かに。
そうするとそのところを読んでみたらいいと思います。自分が引っかかったところで。
ゾンバルトの方も役者ですか。
ゾンバルトはね最初から読むと面白いと思います。
あそう
ですね、うん、ゾンバルトは普通に面白いです
なるほど。
で貨幣単位がですね、うん、あのよく知らない貨幣単位なんですね、うん、だから最初のうちはあのその貨幣単位がどのぐらいその散財してるかよく分かんないのであのどのぐらいすごいことか分かんないんですけど、読むうちになんか自分の中でこれってもしかしてすごくないって思ってくるので、うん、最初から読んでた方がいいと思います。で何が分かった感じたことなんですけど、要するにこっちは働かない人たちじゃないですか。
うん、貴族だ
から働かない人たちは働くことをもう意味嫌ってそんな下の下のことをしたくないわけですよね。それから金勘定なんていうのも下世話なことをしたくないと、うん、そんなことを商人が言うとですね怒るわけですね、
うん、
で要するにさっき細川さんの例出したんですけど、うん、資本家っていうのはその働くものじゃなくて、うん、とにかく贅沢をしたいし散財したいし浪費したいし消費したいし、うん、それがしたい、まあ、人間のだから一番この素直な、うん、あれですよね、 あの、
体感、
本能というか、本能ですよね、うんうん、でそれをですね、国民に一緒にやらせたら国家はどうなるかと、うん、同じことを、楽しいよ、働かないで散財すると、うん、それこそ国はダメですよね、うん、で自分が散財するためにはどうしたらいいかって言ったら、うん、こっちですよね、うん、禁欲的に働いてくれた方がいいよなと、
仕組みだ。
そうするとキリスト教っていうのは非常に当時 あのローマの、ローマというかあの、神様っていうのは多神教で、まあだから土着の宗教なわけですよね。非常にそのだからおおらかな宗教、働かないよりはこっちの方がキリスト教の方が戒律としてこう取り締まりやすいというか、いやだから当たりかどうか知らないんですよ、うん、だから王様の立場からしたらこう規律を持って国民が動いてくれる宗教を選ぶだろうなと、うん、だからこの2000年もですねキリスト教って強いんだ、うん、へーみたいなことになんかこの2冊で気づいたんですよ、うん、なのであのちょっとずつでいいと思いますので、そうすると次回のテーマがマックは外資、マクドナルド、
面白いですね、
マクドナルドは外資かっていう話とつながるんですよね、
でそれがない、
でそれがない
必ず
これがテーマね、毎回の
面白い、面白い、
そうだからこうチャオにこの大久山からささやかな反抗、でそれが何かだからでそれが何かいいじゃないですか外資系でみたいな、
どっちでもいいじゃないですか食べられれば
美味しく安くみたいな、あのでそのもう一つがですね、はい、モードとエロスとシオンというのが、要はそれ今説明した後だとなぜ選んだかもなんとなく分かりますよね、
うん、
その感じとしてモードとか、
まとめた
服、うん、衣装は口ほどに物を言う、でね、この最初の方に書いてある話が面白いんですけど、17ページで、ですね、プラダを着た悪魔って映画見たことあります？
見ました。
あれ誰でしたっけ、主人公 あの女優 あの悪魔の方のおばさま、有名な女優でしたよね、
メリーストリープとかですぐ有名な女優って
言った、でも
確
か
そう、メリーストリープくらいしか思いつかない、
その
最長
その人、プラダを着た悪魔、誰だこれ、アナ・ウィンターですって、
違う違う、
アナ・ウィンターっていう人がそのすごいおしゃれな人なのに、うん、同じ服をですね3度も着て公式の場に出たんですって、で同じ服を3度着た結果、要するにすごいおしゃれな人だからありえない話なんですね、うん、同じ服を着るなんていうことが、うん、それって一体どういうことなんだから始まるわけですよ、富の孤児から両親の孤児へみたいな、要するにこれやった時覚えてます、あの成功って昔のちょうどだから僕らの世代までは車持つ時計持つなんかを持つが記号の消費だったけど、今はそういうのを買うってかっこ悪いよねみたいな、そのかっこよさのスタイルが変わってるじゃないですか、で話をしたのと一緒で、服を いろんなところで着る、あの違うものを着るなんていうのはかっこいいよねっていう時代からそうじゃないっていう記号になってきたよねっていう話が始まるんですね。でこの中にもですね、あのこれと、こっちにはこれが出てきます、このプロテスタントの話が、ゾンバルトが恋愛のことと、どうのこうので、話をしたのは有名なことだがみたいな感じでさらっと一行書いてあります。なのでこれも面白いと思います。これは別に参考としてというか、まあ、そこに書いてあるのは参考程度ですね、よかったらどうぞ読んで読まれたら、恋愛とモードの関係の起源を知るにあたりまず参照すべきは、ドイツの経済学者ゾンバルト、恋愛と贅沢と資本主義であろうと、およそ100年前に書かれた古典だが大都市に不可欠な舞台装置になった、劇場やレストラン、シーズンごとに変わるモードといった、写真も全ては恋愛と しかも非合法的な恋愛に対する欲望が生んだものだと論じると、はい、いうような話ですね。おめかけさんに気に入ってもらいたいから贅沢品の消費が上がると。そうかみたいなですね。
分かりやすいですね。ありましたよね。日本も結局バブルの時すごい不倫ブームだったじゃないですか。
そういうことですよね。ね
ぶっちゃけ。
そうやね。
そうやねってその通りですよ。
ドラマだってなんかそういうドラマの。
もう不倫を是とする不倫前提で、うん、あれバブル終わって5年ぐらい経ったらもうさらっとなくなっちゃったじゃないですか。
金がないと不倫
でき ないですね。
お金があると不倫がしたい、
そんなこと誰も言ってません。
ブブって言っちゃうって
言う。お金がある人は不倫したくなっちゃうんです
よ。ああ、
きっとそうだね。
使いたくなっちゃうから
。それがドライブになってこう順番がこうどっちが先か分かんなくなってくると、うん、あでも逆に最初そうしたくてっていう人もいるんじゃないですか、うん、それがだからなんかしたい、別にそれがしたいってわけじゃないですけど、うん、なんかその使い先としての一個として、うん、車なのかもしれないし、うん、不倫なのかもしれないし、うん、それを目的に頑張るみたいな、うん、そのうちどっちが目的か分かんなくなるあるんじゃないですかね。
彼女に100万の指輪をプレゼントするためにクリスマス前に一生懸命土方する男の子みたいな、
多分基本は一緒ですよね。一緒ですよね、うん、基本は一緒じゃないですかね、うん、それがさらにこのゾンバルとかいうのはあの非合法な恋愛が資本主義を生んだとか、非合法じゃないと、うん、なんか今 の, そのバイトしてぐらいにとどまっちゃうかもしれないですよね、
うん、一発で終わりみたいな、一個開けた
らもっとこうグワーッといかないんですよ、ね、そんなとこですかね、うん、あの重ねて言いますけど、課題本としてはこの2冊ですので、はい、これももう一度そんな視点で読むと面白いんじゃないですかね。禁欲と強欲も、うん、あさっきそこであの福本さんと本さんの話をしてた話は、前に取り上げたですね、水野さんの本がね、こういう話をね、水野さんの本、
不倫の話、
違う、
また全部不倫に行ってるやん。どうしたんですか福本さん今日。
いや、女でよかったかなとか言います
ね。女でよかった。たかろうと。
そうそうそう。
たかろうと。
女の人だからあれじゃないですか。ホストに ついじゃん。
ああ、そうそう。そうね、両方から。
これですね。これに出てたんだ。
何て言う本ですか。
水野さんの超マクロ展望。
結構読み込んでたね。
さっき、お金は、
はい、
あのそのお金の交換がなんとかかんとかでとかって言って、うん、銀行の準備がどうのこうのみたいな話をしてたんです
が、あさっき
でそれってあるところから、うん、お金が国家でその行き来がですね自由になった、そのさっきそのデジタル貨幣になったりとか、うん、そのところから、そのレバレッジっていうんですかね、動いてるお金と実ビジネスのレバレッジがめちゃくちゃものすごくなってもう戻れないところまで来てるみたいな話、確かにこれに載ったと思います、そういう話が。
3次元みたいな図ですよ。
そうでしたっけ、うん、はい、これかあれか、朝倉さんの方か、
朝倉さんどっちか、
朝倉さんの方か、
金融自由化ですか、
金融自由化ってことは
本当は聞
きやすい、エッジハンド
ですね、これは多分その話が、
何万倍にも膨らんでるよっていう、
それがもう
めっちゃ危ないと
始まっちゃって、もう止まらないとこまで行っちゃってると、
うん、止めようもないんで、
だからあれじゃないですか、2050年になったら終わるっていうことで
そこでもう膨れる余地がなくなるから、
またこの2冊も読まなきゃいけない本が増えちゃいましたね。
2010年、本当の危機が
始まり、
あでもあれは実用本としてはいいんじゃないですか、あのこれからこうなるかもみたいな、
資産どうやって作っとくかとかね、関係してくるよね、
あ分け方とか載ってます、あとなんか危ないファンドとか、あの CDS っていう クレジットデフォルトスワップって言って、巨大企業が潰れたら保証するとかありえないでしょみたいな。
いや、そんなら個人にはない、買えないから。
買えないから。いやだけどほらリーマンとかもそれで怒ってるじゃんっていう。
まあぐるぐる回って買わされてる場合もあるかもしれない、
うんうん、そうそうそう。